それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き16章26節から40節になります。使徒の働きの16章26節から40節、新約聖書の第3版では、新改訳第3版では262ページ、第2版の方では240ページになります。それではお読みいたします。使徒の働きの16章26節から40節。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると、長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。それではこのところから、主イエスを信じなさいと題しまして、近藤牧師による説教です。
皆さんおはようございます。先週の1週間前のサパー、それに先立つこの礼拝においても、遠藤実先生、また息子さんの遠藤浩輝君、そして増田由衣先生、このお三方によって素晴らしい賛美と、また証しと、そしてメッセージがされました。サパーのアンケートの記された感想を読んでいまして、改めて素晴らしいご奉仕をしてくださったことを思いました。毎年参加されている方が、普段は教会に来られていない方ですけれども、まさにサパーの35周年にふさわしい素晴らしい内容でしたと、そのように書いてくださっていました。ぜひですね、残念ながら先週のサパーに出席することができなかった方々も、翔くんがですね、全部ビデオに撮っていましたので、そんなビデオをまた見ることが、聞くことができる機会もあると思いますので、ぜひですね、翔くんにそれぞれがお願いしていただければと思います。遠藤先生と、あれは何曜日でしたでしょうか、金曜日でしたでしょうか、電話でお話をしました。実はサパーの後に、月曜日には盛岡の仁王幼稚園 そして火曜日には宮古市の津軽石保育所、そして大槌町の幼子幼稚園、この3カ所でも続けて、サパーの中でも演奏してくださいました大切な君の絵本に合わせてのその、演奏に加えて、それぞれの場所でですね、私も日本幼稚園のプログラムには参加したんですけれども、同行したんですけれども、本当に子どもたちが大喜びでですね、こう3人のところに集まるような、そのようなプログラムをしてくださいました。金曜日に電話で話しまして、先生疲れたんじゃないですかとお聞きしましたところ、いやもう疲れて寝まくりました。でも、息子の方が多分疲れてました。息子は帰った次の水曜日、午後の4時まで起きてこなかったとですね、言ってましたね。初めての場所で緊張しながらですね、でも誠実に素晴らしいご奉仕をしてくださった先生方に改めて感謝を覚えたことでした。遠藤先生たちに加えて、先週1週間を通しても、また道夫君、ポー先生、ファンリン先生、また先週から先、後ほど皆さんにもご紹介を改めてしますけれども、アメリカからレイチェルさんという姉妹が、この岩手での被災地支援のために駆けつけてくださいました。一応予定としては3ヶ月の予定で滞在しつつ、ご奉仕をしてくださる予定です。またさらに先週は特に IBF からの兄弟姉妹、同盟キリスト教団のチーム、また北海道の北民からのチーム、また昨日土曜日にはカイル君も参加をして、一つ一つの働きがなされました。ポー先生たちは今週から盛岡からですね、先週も大船渡まで通いつつのご奉仕でしたけれども、今週からは大船渡にいよいよ拠点を移して、まだ具体的な場所は与えられていないんですけれども、ボランティアが寝泊まりできるそのところを拠点としながら、大船渡での働きに入られる予定です。本格的な働きに入られる予定です。私たちも祈りたいと思います。これ暑くないですか？大丈夫ですか？暑いような、これ上だから暑いんですかね。皆さん暑くない？慎吾君の格好を見ると暑くなさそうですね。はい。今日はですね、拓君とまた誠君も帰省されています。後でご挨拶をいただきたいと思いますけれども、あれ、あ、そう君でした。あれ、誠君は帰った、帰りましたか。そう君でしたですね。拓君に後でご挨拶をしてもらいます。フィリピンからも祈りの要請が届いています。続けてヘルモサでの開拓伝道、マリベレスの教会、そして特にバランガの教会のことを覚えて祈りたいと思います。また経済の混乱、さらにはまたトルコで先週も地震が起こりました。地面が揺れ、それだけではなくこの世界が揺れ続けています。そのような中にあって、私たちが今日もこの場所で礼拝を捧げるということ、私たちが立つところは一体どこなのか、私たちが立つ岩とは一体どなたなのか、この場所に共に集えたことを改めてお祈りをしたいと思います。感謝して祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。迎えた日曜日、今日も私たちをこの場所に召してくださり、それぞれの場所からあなたを礼拝するために集めてくださいましたことをありがとうございます。当たり前のことではありません。私たちの体調を支え、さまざまな状況を支え、私たちの思いをこの場所へと、この時間へと向けさせてくださり、そして導いてくださった背後に見えざる主の御手があったことを覚えます。私たちには目には見えなくとも、しかしあなたは確かに生きて働かれています。先週1週間を通して 各地でなされた主の働き、私たちが歩むその場でなされ続けていた主の働き、被災地にあって続けられた主の働き、神様、私たち何も知らないところから、何も持たないところから、神様を知る者とされ、また主の働きを共に担う者とされたこと、改めて心から感謝いたします。遠藤先生、光輝君、また増田先生を送り出してくださった東映福音キリスト教会、またグレースコミュニティ、それぞれの教会で今同じように持たれています主の礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。あなたがこの岩手の地に、また東北の地に働き人を送り続けてくださっていることをありがとうございます。道夫君、またポー先生、ファンリー先生に加えて、あなたはアメリカからレイチェルさんをもこの場所へと送ってくださいました。出会う方々との間に主が分かち合われ、主の福音が分かち合われ続けています。祈りの中でその働きが進められています。主よ、どうか私たち祈る者とさせてください。被災地にあっても礼拝が持たれています。主が礼拝されています。この東北の各地、岩手県内、またこの日本全国、またフィリピンにおいても、また世界中において、主の礼拝を祝福してくださいますように。さまざまな事情でこの場所に共には集うことが許されない兄弟姉妹、神様がどうかそれぞれの場所にあって、支えと励ましと、また信仰の強めをお与えくださいますようにお願いいたします。世界中がさまざまな動揺を覚えています。ヨーロッパから始まっている経済の混乱、トルコでの地震、またアフリカでの干ばつ、飢餓、私たち先ほども主の祈りをお祈りいたしました。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちを悪からお救いください。御心が天になるごとく地でもありますように。私たちのと祈りました。主よ、どうか私たちの目を開いてくださり、共に礼拝を捧げる兄弟姉妹に、集うことの許されない兄弟姉妹に、また私たちの隣人に、たとえ遠く離れていても会ったことがなくとも、しかし必要を覚えている隣人へと私たちの思いを向けさせてください。主が今日も私たちを御言葉の前に置いてくださっていることをありがとうございます。御霊の働きにより私たちの心を開き、また今日新たな主の前における告白へと私たちを導いてくださいますように、主の許しの言葉を聞くにふさわしく耳を開いてくださいますようにお願いいたします。すべてを主にお委ねいたします。期待いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先日一つの買い物をしました。面白い買い物をしました。それは充電器なんです。充電器でもですね、私はずっとこういう充電器があったらいいなと思っていたものが店頭に並んでいるのを見て、思わずですね購入してしまったんです。それがどういう充電器かと言いますと、充電器にペダルがついてるんです。そのペダルを回し続けていくと蓄電されていって、そこにコンセントとかですね USB とかいろんなものがついていて、そこから電化製品が使えるという、 まさにですね、これこそ新時代のそういう発電ではないかと思うんですけれども、まあでもですね、開けてみまして説明書を取り出して読みましたところ、説明書が至ってシンプルなんです。ペダルを回してください、それだけなんです何分回すとどうなるとか、蓄電された電気がどれだけ持つとかはどこにも書いてないんですね。ただペダルを回してください、この製品大丈夫なんだろうかと一抹の不安を覚えました。そして一生懸命ですね、インターネットで何かこうそういうことに詳しい識者が安心できるようなことを書いてないものかとかをですね探したんですね。探しました、まあ、人は時に自分が知りたいことに関して丁寧に説明してもらうことを求めます。でも同時に多くの言葉数を費やすよりも、多くの説明よりも信頼できる存在からの簡単な一言を聞くだけで安心できる、そんな時もあります。久しぶりに、3週間ぶりとなりますけれども、使徒の働きの16章に戻ってまいりました。今日はその最後の部分、先ほど荒木さんに読んでいただきましたのが26節から40節までの最後の部分となりますけれども、この箇所には私たち人間にとって最も重要な、同時に最もシンプルとも言える一つの問いかけと、それに対する答えが記されているんです。それが30節です。この鍵括弧の部分、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、それに対する答えが主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。なんと単純な問答だろうかと思うんです。人はどうしたら救われるのか、何からの救いなのかということにもよりますけれども、例えばですね、人は人間関係のもつれから、なんとかこのもつれから救われたい、そのように願うかもしれません。負ってしまっている重荷から救われたい、実際の病による苦しみから救われたい、心配事から救われたい、自分の弱さから、原因のわからない虚しさから、将来に対する不安から救われたい。しかし私たちが生き続けている限り、尽きることのない様々な問題が私たちには降りかかるわけです。その問題を紐解いていくときに、必ずや突き当たる罪の問題、一つ一つの問題は違うように見えても、しかしその問題を紐解いていくときに、一番そこにあるのは、必ずそこにあるのは罪の問題なんです。この罪から救われるためには何をしなければならないのか、単純でありながら、しかしあらゆる問題を網羅する、そのような問いかけがここにはあり、そして答えがここにはあるんです。聖書はごくごく単純に答えを告げます。主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。初めから確信といいますか、結論のようなところにたどり着いてしまいましたけれども、今日の箇所、パウロやシラスがピリピの町で経験した出来事の最後の箇所、この箇所からさらに深く教えられていきたいと思います。今日も主には2つのことをお話をしたいと思っております。第1点目はパウロの祈りということ、パウロの祈りということ、そして第2点目は教会とはということです。パウロの祈りということ、そして第2点目が教会とはということ。まず第1点目はパウロの祈りということですけれども、まあ、このタイトルをですね、こう読んで、この見出しといいますか、題名を読みまして、パウロの祈り。いや、今日の箇所、どこにもパウロの祈りのことなんて書かれていないのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。書かれてないんです。パウロがこう祈った。パウロが祈っている。そんなことも、今日の箇所には書かれていないんですけれども、今日の箇所には、パウロがどう行動したのか、ということが書かれています。しかし皆さん、私たちがどう行動するか、 これは私たちがどう祈っているのかということと密接に結びついています。私たちの行動と私たちの祈りは切っても切れない関係にあると言えます。御心をどうやって求めればいいのか、これは大きなテーマです。自分が迷いを感じているときに、どのような道に進んだらいいのかわからないっているときに、何が神様の御心なのか、計画なのか、必死で私たちは求めます。見出そうとします。いろいろな御心の求め方、そんなのがですね、こうクリシャンの間では紹介されます。御言葉が与えられたら、そんなですね、ご紹介もありますね。御言葉が示されたら、あるいはですね、そのいろんな紹介の中に、状況がそれを許したらというものもありますね。状況がそのように導かれていったら、それを神様の導きと捉えていいのではないか。でもですね、この状況による御心の確かめ方というのは、時にですね、非常なこう危うさを持っていると言わざるを得ません。あ、こういう状況になった。これが神様の御心なんだ。そちらに進んでいく。しかし、状況というのは変わるものです。すぐに状況が変わってしまう。そして、あ、これは御心じゃなかったのか。じゃあ今度はこっちなのか。そんなことを次から次へと繰り返して、結局自分がどこに進むべきなのかを自分自身で決断できない。このようなことも起こり得ます。もちろん神様は、状況をも支配されるお方、すべてのことの支配者ですから、確かに大切な要因ではありますけれども、しかし状況の背後におられる神様に御心を求めるのではなく、状況自体を神のようにしてしまうことが起こり得ます。このような話から入りましたけれども、パウロとシラス、3週間前までの箇所を思い出してみたいと思うんです。ルデアという女性が信仰に導かれました。今日皆さんのお手元に配られています月報の関東言で、もう一度このルデアの救いということに関して簡単にまとめましたけれども、ルデアという女性が救われました。信仰に導かれました。続いて、占いの霊に疲れた女奴隷からパウロとシラスが霊を追い出して、この女性もおそらく信仰に導かれました。しかしそのことが主人たちの怒りを買って、二人は問答無用で無知で打たれてしまい、投獄されてしまうんです。理不尽な仕打ちを受けた屈辱と体の痛みとに耐えかねて、当然牢の中で、痛みで眠ることもできずに牢の中でうめくのが当たり前と思われる状況で、しかし前回の箇所では二人の唇からこぼれ落ちたのは絶望やうめきの言葉ではなく、祈りと賛美の声だった。そのように記されていました。今日の箇所は、真夜中に起きた突然の大地震から始まります。もう一度26節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの16章26節。はい。ところが、突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。地震、今年ほど地震の恐ろしさを経験し続ける年はないのではないかとも思います。今年の初めにニュージーランドのクライストチャーチでの地震がありました。3月の東日本大震災、また先月から今月にかけてトルコの地震が相次いで起こっています。地面が揺れるときに、その建物が立つ地盤の硬さが問われます。大体ですね、どこの国でもどの時代でも、刑務所や牢獄というものは硬い地盤の上に建てられるものだそうです。パウロの時代も同様でした。 囚人が逃げてしまっては困るため、できるだけ固い地盤の上に建てられたそうです。しかしどうでしょうか、この真夜中に起こった地震によって牢の扉は全部開いてしまい、皆の鎖が溶けてしまった。おそらく壁にはめ込まれていた鎖もすべて壁が崩れて取れてしまったということだと思うんです。牢にいた囚人たちにとってはまさに千載一遇のチャンスと言えます。さあ逃げろと。でも彼らはそうはしなかったんです。なぜならば、パウロとシラスが逃げなかったから。囚われの身から解放されたならば、一刻も早くそこから逃げ出す。これは古今東西文化を問わず当たり前のことだと思うんです。だからこそ、牢の扉が開いているのを見た看守は、囚人たちが皆逃げ出したものと信じて疑わず、責任を取って自害しようとした。おそらく彼は退役軍人です。ローマの軍人であった。そのような人物ではないかと思われます。ローマの厳格な裁き、囚人をたとえ災害の最中であったとしても囚人を逃がしてしまったことに対するローマの厳格な裁きを受けるよりは、自らの手で何かですね、こう日本の昔のですね、侍たちの切腹にも似た姿勢のようにも思いますけれども、裁きを受けるよりは自らに裁きを下す責任を取って、彼が今にも剣を喉か、あるいは心臓かに突き立てようとしたその瞬間、彼はありえない言葉を耳にするんです。28節に記されています。大声でパウロが叫ぶことは、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。今日はまずここで立ち止まりたいと思うんです。この箇所を読むときに私の中では疑問が生じるんです。なぜパウロは逃げなかったんだろうか。単純な問いなんですけれども、なぜパウロは逃げなかったんだろうか。状況をもう一度考えてみたいと思うんです。理不尽な理由によって苦しみを受け囚われの身となりました。超自然的な大地震が起こり、目の前の牢の扉が開かれました。どうでしょうか。状況によって神様の御心を問うというならば、この状況こそが神が開いてくださった扉に違いないと急いで逃げ出すのが当然の行動ではないかと思うんです。ほとぼりが冷めるまで自分の身を隠して、ともかくこのピリピの町からは早く離れようと、そのように考えるのが当然ではないかと思うんです。それぐらい明らかに目の前の扉が開き、鎖が解けたんです。でも彼はそうはしなかったんです。御心を求めるということ、あまりに私たちが状況に縛られてしまうと、私たちの視点は非常に表面的なところにとどまってしまい、信仰による忍耐をもってより深遠な神様の計画を求め続けるということをやめてしまうんです。短絡的に目の前の事柄に右に左にと振り回され続けることにもなりかねません。なぜパウロとシラスが目の前に開かれた扉を通って逃げようとしなかったのか。そのヒントがまさにパウロの祈り、彼らの祈りにあるのではないかと思うんです。直前の箇所、第3版の新改訳聖書をお使いの方は1ページめくりますと、前にめくりますと、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。前回の説教の中ではパウロとシラスが一体何を賛美していたのか、どのような賛美を捧げていたのかということに焦点を当てて考えてみました。おそらく彼らは苦しみを負った、同じように理不尽な苦しみを負いつつ、しかし自分たちに対する救いの道を打ち開いたイエス・キリストを覚えて、 イエス様のことを賛美していた。そんなことを前回は考えていきましたけれども、今日考えたいのはこの神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、彼らが一体何を祈っていたのかということなんです。具体的に何を祈っていたのか、どのような言葉で祈っていたのかということは記録されていません。でも何を祈ってはいなかったのか、何を祈っていなかったのかということはわかるんです。彼らはこうは祈らなかったはずです。神様、今すぐこの牢の扉を開いて、私たちがこの囚われの身から逃げることができるように、この理不尽な仕打ちから解放されて逃げ出すことができるように助けてください。もしこう祈っていたとするならば、地震の直後にハレルヤと叫んで、パウロもシラスも喜び勇んで、他の囚人たちと共にかどうか分かりませんけれども、喜び勇んで、少なくとも自分たちに囚われるようなことはない、喜んで逃げ出したはずだと思うんです。でも彼らはそうはしなかったんです。なぜならばそのようには祈っていなかったから。これが答えではないでしょうか。後日パウロがまさに、また後日にですね、パウロは囚われの身となりました。長期間にわたって囚われの身となったパウロが、獄中からこのピリピの人たちに、ピリピの町の教会に書き送った手紙、ピリピ人への手紙、一昨年から昨年にかけてこのピリピ人への手紙からの説教を続けましたけれども、自分自身が囚われの身となっていることを恨んだり、その苦しさを訴えたりするのではなく、そのピリピ人への手紙の一章においては、自分がどうかこの牢から解放されるように祈っていてほしいというような言葉よりも、何よりも自分が投獄されていることが知れ渡ることによって、自分がこの福音のためにイエス・キリストの家に投獄されているということが知れ渡ることによって、クリスチャンたちの信仰がますます強められている。ローマの親衛隊をはじめとするローマ人たちの間でも福音が前進し続けている。さらには自分に敵対するクリスチャンたちも、そのことによってますます見たことかと、あのパウロを見てみろと、やはり彼は間違いなんだ、そのように言いながらも、彼らも一生懸命こう宣教することによって、福音がますます前進している、ますます前進している、このことを共に喜んでほしい。これがパウロがピリピ人への手紙の一章で訴えかけたことだったんです。使徒の16章でパウロは何を祈っていたのか、この獄中で何を祈っていたのか、想像するに難くありません。あらゆることを通して福音が前進するように、このピリピの町で関わる人々に救いがもたらされるように、自分の身が自分の願う通りになるということよりも、何よりも主がこのピリピの町でご自身の御業を成してくださるように、これがパウロの祈りであったはずです。他者の救い、隣人の救い、関わるすべてのものの救い、そして福音の前進を祈るパウロの祈り、無視の祈り、私をなくすると書いて無視ですね、無視するではなくて自分ではない、この無視の祈り、無視の祈りこそがクリスチャンの祈る祈りの特徴、特権だと言われますけれども、この祈りに裏打ちされた行動によって、確かに 看守はその命を救われるんです。パウロがもし自分が救われること、この場所から逃げ出すことができること、このように祈り続けていたならば、目の前の扉が開いた瞬間に彼は逃げ出したはずです。そしてその結果、看守は自ら命を絶ち、彼の家族にも救いがもたらされることは決してなかったはずです。看守はその命を、祈りに裏打ちされた彼の行動によって、パウロとシラスの行動によって、その命を救われました。それだけではなく、続く箇所においてこの看守はパウロにイエス・キリストのことをさらに尋ねます。パウロは32節、彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。パウロの前の牢の扉は大きく開かれました。しかし、あえてそこから足を踏み出さないパウロの行動が、この看守と、この看守の家族とを罪の縄目から解き放つことになったんです。このパウロと看守とのやり取り、この夜起こったこと、多くのですね、仲介者がこの箇所を取り上げながら、看守はパウロの打ち傷を洗った、それに対してパウロは看守とその家族にバプテスマを授けた、お互いに水で洗い合う行為をしながら、この場所に麗しい、そのような関係が生まれた、そのように解説をしています。看守は二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。この箇所、本当に分かれ道があったんです。何度も繰り返しますけれども、パウロとシラスがもしここから逃げ出していったならば、この看守の家族に満ちたのは喜びどころか、自分たちの父親を、夫を失った、家族の大黒柱を失った悲しみでしかなかったはずです。しかし、この家に喜びがもたらされるんです。具体的には書かれていないパウロの祈り、しかしその姿が雄弁に、パウロがどのように祈り続けていたのか、この祈りを私たちに教えてくれます。私たちはどのような祈りを繰り返しているのか、私たちの祈りの生活が私たちの実際の行動を決めます。私たちが普段からどのように主との間に祈りの関係を築いているのか、そのことが私たちにとっての御心の求め方を決めます。私たちはどのような祈りを繰り返しているのでしょうか。さあ、そして今日の2番目の点、教会とは、教会とは、このことに移りたいと思いますけれども、皆さんのお手元に今日配られています月報があるはずですけれども、私、月報を開けますと中のページが抜けてるんですけれども、皆さんの月報は大丈夫でしょうか。3ページ目4ページ目がないんですけれども、今日の月報でですね、40周年の記念に際して、荒木さんが盛岡教会とは何かというタイトルで文章を書いてくださっています。盛岡教会とは一体何なのか、そのようにですね、始まった文章、私真ん中がないので答えが分かんないんですけれどもですね、盛岡教会とは何か、まあ、この2番目の点は教会とは何かということ。ピリピの町にこの時に教会が誕生します。その始まりはどうやらルデアの家からでした。 この後パウロとシラスは自分たちがローマ人であることをしっかりとですね、こう主張して、そしてそれに対して恐れを覚えた長官たち、経理たち、長官たちは慌ててパウロたちを呼び寄せて、パウロはですね、牢に留まり続けるんです。しかし自ら経理たちがやってきて、そしてパウロたちをその牢から連れ出すんです。詫びを言うんです。このようにして牢を出た二人が向かったのは、紫布の商人ルデアの家でした。ここに、そして兄弟たちがいたと書かれています。40節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの16章の40節。はい。牢を出た二人は、ルデアの家に行った。そして、兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。この兄弟たちというのが、テモテやルカのことなのか、一緒にはですね、どうやら捉えられなかったテモテやルカのことなのか、それとも、ピリピの町で他に信仰を持った人々なのか、はっきりはわかりませんけれども、でもですね、やがてピリピ人への手紙からもわかる通り、ピリピのこのピリピの町にしっかりとした教会が築かれていることを思うときに、おそらくここに書かれている以上に、パウロたちはこの町で伝道したはずです。あるいはパウロたちの伝道によって信仰へと導かれた人々によってさらに宣教が進められていったはずです。イエス様のもとへと導かれる方々が起こされていったはずです。でもルカはあえてこの使徒の働きの16章の記述においてはあえて3人の人々とその家族をこそ記すんです。紫布の商人ルデア、占いの霊に疲れた女奴隷、そして看守、誕生した教会の中心的な役割を担っていったであろうこの3人、この3人の存在こそが教会とは一体何かという問いかけに対する答えを提供しているんです。教会とはまさにこの三人のような人々が集うところです。この三人、考えれば考えるほど、まるで違うんです。違うんですね。まず人種が違います。国籍も違います。ルデアは小アジアの出身。おそらくリディア王国、旧リディア王国、小アジアの出身の人物です。女奴隷はギリシア人であったと言われています。ギリシャ人、そして看守はローマ人であった。立場と職業もバラバラです。ルデアは商人、そしてこの女性は奴隷、そして最後の一人は看守。彼らが持っていた財産も全く違かったはずです。商人と奴隷とでは天と地の差があったはずです。受けた教育もバラバラ、年齢もバラバラ、それぞれの家族も含めますから年齢もバラバラ、生活習慣もバラバラ、育った文化も話していた言葉も違かったはずです。でもそんな彼らが集まって教会が誕生するんです。社会的に見ればありえない組み合わせなんです。この三人だけをとっても、でも彼らはその違いを超えて集まり、そして教会が誕生するんです。なぜかこれらの人間的に見ればもう超えられないようにも思えるような、そんな違い、大きな大きな違いを超えた、この違い以上のただ一つの共通点があったから、だからこそここから教会が生まれていくんです。今日の看守の言葉に代表される、救われるために何をしなければなりませんかという言葉に対する答えを知ったということ、それがただ一つの共通点なんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。 単純な、かつこれ以上の確かさはありえない、この答えなんです。このイエスこそが私を罪から救い出してくださる救い主、この信仰によってこそ、いやこの信仰によってのみ、私たちは共に神の家族、御国の民とされているんです。考え方の違い、物事の受け取り方の違いがあります。性格の違いがあります。行動のテンポの違いがあります。ユーモアのセンスの違いがあります。文化の違いがあり、喋り方の違いがあり、私たちは違いがとにかく気になってしまうものなんです。違う、ここも違う。教会の中でも、クリスチャンの交わりの中でも、あの人と私は違う、合わない、この一言によってどれだけ私たちは人との関わりを閉ざしてきたか。主が教えてくださろうとしている教会の豊かさ、交わりの豊かさに対してもシャッターを閉ざしてしまってきたか。問題が起こるんです。問題は起こるんです。パウロの手紙を見れば、この違いゆえに、集まった人々の違いゆえに起こる問題に対する叱責、なんであなた方はそうなんだ、パウロの叱責やこうしなさい、アドバイスに満ちています、パウロの手紙は。でも違えば違うほど、私たちが教会とは何か、この答えがますます鮮やかに浮かび上がることを知るんです。違えば違うほど、教会とは何かということに対する答えがますます鮮やかに私たちの前に現れるんです。集まる者同士の好き嫌いではない、似たような境遇の者だからではない、過去のことが共通項があるからではない、全く違う。でも私たちを愛し、命までも十字架上に捧げて、そのことをゆえに一つとしてくださった、共に国籍は天にありますと、そのように告白することができる、このイエスを主と信じ告白する信仰によってのみ、私たちは一つとされているんです。今日は二つの点でお話をしてまいりました。パウロの祈り、フィリピの牢の中で祈るパウロの姿、その祈りに裏打ちされた行動、私たちがどのように生きるべきか、どのような選択を繰り返すのか、決断をするのか、それは私たちがどのように祈っているのか、このことと結びつきます。もちろんそれは私たちがどのように御言葉から教えられ続けているのか、このことともつながります。私たちの祈りを神様の前にもう一度確かめたいと思います。自分本位な、自分が自分がという、そのような祈りばかりをしてはいないだろうか。主の祈りの中で、私たちをこのように繰り返している、そのことの意味を受け止めたいと思います。そして私たちの願いよりも先に御心がなりますように、このように必ず祈る、そのことの意味を受け止めたいと思います。また教会とは何かお話をしました。誕生しようとしているピリピの教会、違いゆえに一つとされていることの確かさが浮かび上がります。今日の箇所から祈ること、信仰に生きる生き方、そして教会、まあ、神様はなんと豊かな信仰の歩みを私たちに備えてくださっていることでしょうか。主イエスを信じなさい、たとえ 自分の思い通りでなくとも、主イエスを信じなさい。この言葉から始まる信仰の歩みの豊かさ、祈りの豊かさ、そして教会の豊かさを味わい続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を賛美いたします。私たちに祈ることを教えてくださいました。ありがとうございます。もし祈ることを知らなければ、見上げるべきお方を知らなければ、私たちは自分の悩みの中に翻弄され、そしてやがては悩みの中に滅びていくしかなかったもの。しかしあなたは私たちにご自身が確かであることを、そして主に従う道がたとえどこに赴くことになったとしても、主に従う道こそが、主を知っていることこそが私たちの確かさであることを教えてくださいました。目の前に次々と現れる状況の中で、思いも心も体も翻弄されてしまうことがあるかもしれません。しかし主よ、そのような時にも私たちに祈ることを教えてください。私たちの思いが実現するようにという祈り以前に、主の御心がなることを、また私たちのあらゆることを通して福音が前進することを、喜びに、上からの喜びに満たされることを求め続ける信仰を、どうか私たちに、弱い私たちにお与えください。与えられている教会をありがとうございます。教会の豊かさ、私たちまだまだ味わう手前で、違いにばかり目を留めて自分たちから問題を作り出してしまう、そのようなものであることを覚えます。しかし主よ、今日は聖餐式も行われますけれども、主にあってのみ私たちが一つであることを思い起こさせてください。主が愛してくださった兄弟姉妹を、私たちの隣人を、私たちも愛することができるように、どうか憐れんでください。御言葉に心から感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。